ばんは。大丈夫？僕の声聞こえてるよね。ごめんね、急に君を連れ去ったりなんかしちゃって。今目隠しを外してあげるからね。はじめまして。こうやって僕とお話しするの初めてだね。さっきも言ったけど、いきなり君を誘拐なんかしちゃったりしてごめんね。怖かったでしょ。でも安心して、君に危害を加えるつもりはないんだ。ん？ここ？ここは僕の家だよ。そう、街中にいた君を無理やり僕が車に引きずり込ませたでしょ。そこから君の両手を縛って目隠しをした状態でここに連れてきたってわけ。椅子の座り心地はどうかな。君のためにちょっといい椅子を買ってきたんだ。だってせっかく君が僕の家に来てくれるんだもの、最高のおもてなしをしないとって思ってね。ん？僕が誰でどうして自分をここに連れてきたのかって？それはね、君のことが大好きだから。2ヶ月前街で君を偶然見かけたんだ。なんてことない、ただのつまらない日常だった。そんな時、君が学校帰りに友達と二人で仲良く話してるところを見かけたの。すっごく楽しそうで、可愛らしい笑顔で。その顔を見た瞬間、お兄さん、君に一目惚れしちゃったんだ。僕はね、君みたいな可愛らしい男の子が大好きなの。最初は君とどうやって仲良くなろうか、どうやって話しかけようかって思ったんだけど、でも大人の僕が君みたいな子供とお付き合いすることはできないし、僕のものにはならない。そんなことしたら犯罪になっちゃうからね。だから君を無理やりさらうことにしたの。どうせ犯罪を犯しちゃうなら手っ取り早く君を奪った方が早い、そう思ってね。だから2ヶ月前からずっと気を伺ってたんだ。はあ、大変だったんだよ。 この日のために入念に君を調べ上げて緻密に誘拐する計画を練ったんだから。はあ、君にわかるかな、この気持ち。早く君に触れたいのに、堪能したいのに、二ヶ月間もずっと我慢させられて、お預けを食らわされた僕のこの気持ち。ん？何を言ってるのかわからないって？そっか、君は普通の男の子だもんね。普通の男の子は女の子を好きになるもの。でもね、坊や、中にはそうじゃない人もいる。男の人なのに男を好きになってしまう、そういう人間がね。だから君には本当に申し訳ないんだけど、僕のこの愛情を受け取ってほしいんだ。これから君はすごく辛い思いをしちゃうかもだけど、我慢して僕のこの欲望を吐き出させてほしいんだ。生まれながらにして欲望を満たすことを世界から禁じられてきたこの僕の気持ち、誰にも理解されないこの気持ちを君にぶつけさせてほしい。逃げようとしても無駄だよ。両手を後ろに縛られた状態じゃどうやったって無理だよ。君はここから逃げられない。僕に目をつけられたのが不運だったと思っておとなしく諦めてよ。大丈夫、ちゃんと優しくしてあげるから。できるだけ痛くないように手加減してあげるから。柔らかい、まるで赤ん坊みたい。僕の唇に吸い付いてきて、暴れても無駄だって。どんなに嫌がっても君が僕に侵される運命は変わらない。 優しくしてやるって言ってんだから、黙っておとなしくしてろ。それとも何？優しくされない方がお好み？だったら望み通り乱暴してあげてもいいんだけど。嫌だよね。怖いことも痛いこともされたくないよね。わかるよ。お兄さんもね、昔いじめられてたから、痛みも恐怖も苦しみも誰よりも理解できてる。だからこそ、君みたいな可愛い男の子にできるだけ辛い思いはさせたくないんだ。だからね、言うこと聞いてくれるよね。そう、いい子だね。それじゃあ、君の初めて奪わせてもらうね。君のファーストキス。最低な男に初めてを奪われちゃうなんて本当にかわいそう。どう？初めてのキスの感触は。好きでもない男に奪われた気持ちは。可愛い男の子の唇を好き放題にできるなんて。ほら、泣かないで。男の子がそんな簡単に泣いちゃダメだよ。キスくらいでこんなに泣いてたらこの先持たないよ。これからもっと辛いことをされちゃうんだから。でも安心して、おとなしくキスさせてくれたお礼に気持ちよくしてあげるから。いっぱい優しくして、いっぱい感じさせてあげるから。 ぬぎぬぎしようね。綺麗な体。柔らかくてすべすべで女の子みたい。君の体どこが一番弱いのかな。確かめていかないとね。例えば首筋とか。それとも鎖骨とか。それともやっぱり乳首かな。今体ビクッてしたね。やっぱりここ敏感なんだ。ん？くすぐったいって？そうなんだ。かわいい。じゃあ、いっぱい舐めてあげるね。本当に君かわいいね。そんな表情されたらもっといじめたくなっちゃう。それじゃあもっと気持ちいいことしてあげる。君さ、もしかして耳もくすぐったがりなんじゃないの？さっき耳元で話してた時もビクビクって時折してたよね。刺激してあげると人は気持ちよくなっちゃうの。例えばこんな風に。締めてあげる。ほら、こんな風に。
乳首をこすってあげると、こらこら、そんな暴れちゃダメ。くすぐったくても気持ち悪くても動いちゃダメ。我慢しなさい。大丈夫、いずれその嫌悪感も徐々に徐々に気持ちよくなっていくから。だからね、今はお兄さんに身を預けておとなしくしててね。ほら、乳首と一緒にここも。かわいすぎなんだけど、変な感じがしてきたの。僕の指と僕の舌で、そんな風に思ってくれた。 そんなこと言われたら興奮しちゃうじゃん。ただの変態さんなのかな。知らない男に侵されておちんちん固くしちゃうなんて。やばい。まさかさらってきた男の子が、好きになった男の子がこんな風になってくれるなんて。お兄さん、すごく嬉しいよ。そんなに気持ちよくなってくれただなんて。違うって？気持ちよくなんかないって？へえ、そうなんだ。じゃあなんでここ、こんなに固くして指先でなぞるたびに、ビクビクしちゃってるのかな。こんなにはち切れそうで苦しそうに。ダメだよ、ごまかそうとしたって。僕たち男同士だからね。どこをどんな風に触ってあげれば気持ちよくなるのか分かっちゃうからね。 しくなぞってあげたり、こんな風に上下にしごいてあげれば、ほらもっと硬くなってきた。口では否定しても体は正直だからね。強くしてあげるから。足を広げて。こら、足を閉じちゃダメ。君の可愛い金玉を触れないでしょ。言うこと聞かないと、たまたま強い力で握っちゃうよ。そんなことされたらどれだけ痛いか。男の子ならわかるよね。あの地獄のような痛み味わってみるかい？そう、いい子だね。そのまま足を開いて、お兄さんに身を委ねてればいいの。ほら、こうして指で優しくなぞると、ゾワゾワってするでしょう。中の玉がヒューって上に上がっちゃう感じ。知らなかったでしょ。たまたまをこんな風に触るとゾクゾクしちゃうの。ほら、君のおちんちんが自分の意志とは関係なしにピクッ 女の子にはきっとわからないんだろうね。この感覚は男の子に生まれた人だけの特権。ゾワゾワってした感覚からいずれ気持ちよくなって次第にあそこも硬くなって、ほら、そうこうしてるうちに我慢汁どんどん垂れてきてる。棒の先からぬるぬるした体液が溢れて、もうやめてってそんな恥ずかしそうな顔してかわいい心では拒んでても体は素直だよ。無駄だよ、どんなに拒絶しようとしたって。僕と君が男同士である以上、どうすれば体が反応するのか、どういじれば気持ちよくなっちゃうのか、手に取るように分かっちゃうんだから。その証拠にほら、全身に電気が走ったみたいになったでしょ。指で亀頭の裏を撫でるようにして、急に敏感なとこ触られたら誰だってそんな反応になっちゃうよね。ほら見て、僕の指についたこれ。君の体から出たやらしい体液、それにちょっぴり甘い。我慢汁だけでこんなに濃い匂いと味がするなら、早く君の精液味わってみたいな。チンチンから出る白い液体、口の中に含んでそのまま直飲みしてみたい。ダメ、もう我慢できない。君のチンチン舌で口で 喉の奥で君を感じたい。ねえ、足をもっと開いて。目の前にこんなやらしいものが。僕の舌の感触感じる？裏筋男のクリトリス
ね。もう行きそうなんだ。わかるよ。吐き切れそうな感覚は、おちんちんの中から今にも飛び出しちゃいそうな、あの感覚。味わえるなんて。すぎるショタがいるなんて、お兄さんとっても幸せだよ。すっかり賢者タイムってやつ。した後のあの感覚、無気力になって全てのことがどうでもよくなって頭が真っ白になっちゃうあの感覚。でもダメだよ、目の前にいるのは君をさらっちゃう危ない男の人なんだよ。そんな無防備な状態をさらしちゃってたら、犯してくださいって言ってるようなものだよ。それじゃあ今度は君が僕を気持ちよくさせる番だよ。お兄さんは君
と違って一回だけじゃ満足できないから、きっと何度も射精しちゃうかもだけど君の体をいっぱい汚しちゃうかもしれないけど、我慢してね。ほら、
口を開けて。今度は君がお兄さんのものを加える番だよ。たくさんお口の中に注いであげるから、しっかり味わってね。味わって。これで何回目だっけ。君が賢者タイムに入ってから随分おとなしくなったね。ちゃんと素直に言うこと聞いて偉いよ。子供の君にはちょっと刺激が強すぎたのかな。射精するのに慣れてなかったのか、あるいは初めてだったからなのか。ああ、ほら、まだ口は離しちゃダメ。中に残ったものまで全部吸い取って。そう、小さなお口をキュッてすぼめて。置いておきたいくらい本当に愛おしい。お兄さん、こんなにドキドキしたの生まれて初めてだよ。
残念。君の初めて奪ってもいい。君と一つになりたい。君をもっともっと愛したい。何するのって？セックスだよ。セックス。君のお尻の中におちんちんを入れるの。大丈夫、すぐになれるから。ただ最初はちょっと痛いかもだけど、我慢してね。怖がらないで。できるだけ痛くないように優しくするから。さっきお兄さんのおちんちんを舐めてるとき、君のお尻の穴に指を入れてほぐしてあげたでしょ。最初は硬かったけど、徐々に中も柔らかくなってきたし、これならそんなに痛くないはずだから。だからお兄さんを信じてね。ほら、行くよ。最初はゆっくり入れるから。ほら、先っちょが開いて。でも大丈夫。ほら、力を抜いて、息を吐いて、力を入れちゃうと余計に痛くなっちゃうからね。だから息を吐きながら、スムーズに入ったでしょ。ここまで入ればあとは大丈夫。ここからゆっくり中を刺激してあげれば。お尻の中。 知らなかったでしょ。男の子はね、ここを優しく刺激されると気持ちよくなっちゃうの。ほら、おちんちんもピクピクって反り返ってきて、お尻とおちんちんの中が熱くなってくる感覚。する？そう、それでいいんだよ。その変な感じが徐々に癖になってきて、そしたらいつの間にか甘い声が自然と出ちゃって、ほら、気づいてる？僕に疲れるたびに、君の吐息がどんどん甘くなって、ほら、だんだん女の子みたいな声になって尻の中きつくなって君もそろそろ気持ちよくなってきたかな。ほら、君の大きくなったおちんちんが僕のお腹に擦れて我慢汁でお兄さんのお腹ベトベトになっちゃった。感じてくれてるんだね。首を横に振っちゃってかわいい。言ったでしょ、体は正直なんだよ。メスみたいな声出るようになっちゃってさ、癖になってきちゃったんでしょ。この感覚が。もっと気持ちよくさせてあげるから顔になりな。メス行きさせてあげるからさ。
身を預けて。
お尻の中、生温かい？どう？種付けされた気分は？生中だし、妊娠させられた気分はどうかな？なんてね。君の美味しそうな精液、もったいない。ちゃんと、きれいにしなきゃ。
またぐでーんとしちゃってそろそろ眠くなってきちゃうかな。いいよ、そのまま眠って。いっぱい出して疲れちゃったね。ほんとかわいい。このままお兄さんが君のお布団になってあげる。体を冷やさないように僕の体温で温めてあげるから。だからそのままゆっくり目を閉じて僕の最後の願い叶えてくれてありがとね。明日には君は自由になってるから、だからせめて今だけは僕の腕の中で
眠れた。体の具合はどう？どこか痛くなったりしてない？そう、よかった。もうすぐ朝だね。あと30分もすれば明るくなってくるはずだよ。あ、それ、そこのテーブルに置いてるやつ、一応朝ごはん作っといたから、よかったら食べて。お腹が空いてたらだけど、食べたくなかったら食べなくてもいいから。あと、テーブルの下に君の持ってた荷物やバッグを置いてるから、外が明るくなったらその荷物を持ってここから逃げな。玄関を出て右に行ったら突き当たりを左に曲がって、そのまましばらくまっすぐ歩いていけば地下鉄の駅があるから、そこから家に帰れるよ。自分の家の最寄り駅の名前はわかるよね？ もし行き方がわからなかったら駅員さんに聞けばいいから。安心して、お兄さんはもう君の前に二度と現れないから。君を誘拐することも、怖い思いをさせることも、もうないから。だから安心して。ごめんね、辛い思いさせちゃったよね。本当にごめん。うん、どうしたの？じーっと僕の顔見て。僕の顔に何かついてる？どうしてそんな悲しそうな顔してるのかって？何？まさか気遣ってくれてるの？君を誘拐してレイプまでした最低な男のことを。大丈夫って？まさか本当に僕のことを心配してるの？君、本当変わってるよね。初めて見た時からなんか他の人とは違うなとは思ってたけど、こんなクソみたいな男のことを心配するなんて、どうかしてるよ。まあ、そんな君だからこそ、僕は好きになっちゃったのかもしれないけど。少し、お兄さんの話、聞いてくれるかな？お兄さんね、君が帰った後、君がここから出て行った後、生きることをやめようと思うんだ。もともといいことなんかほとんどない人生だったからね。両親も小さい頃に亡くなって、ずっと一人ぼっちで、君も知っての通り、僕は普通の男とは違う生き物だからさ。そのせいでいじめられたこともたくさんあったし、辛い思いもいっぱいしてきたんだ。そんな状態で二十数年間生きてきてさ、何にも楽しくなくて、もう疲れちゃったなって、もう生きることを諦めようって、そう思ってた時に、君と道端ですれ違ったんだ。その時、なぜだかわからないんだけど、君のことがすごく眩しく見えたんだ。友達と楽しそうに笑いながら家に帰ってる君を見て、本当になんでかわからないんだけど、君の笑顔は他 の人とは違う。見てるこっちまで笑顔になりそうな、そんな表情で。その時、生きることに何の希望も抱いてなかった僕なのにさ、その瞬間、君に釘付けになってた。釘付けになって、嫌なことを全部、その瞬間だけ、忘れることができた。その時初めて思ったんだ。この人と一緒にいたい。君と一緒にいたい。今まで人間のことなんかみんな大嫌いだったのにさ、初めてでもこんな醜い僕と誰がそばにいてくれるの？そんな人間いるわけないのに、どうやって僕みたいなゴミなんかが、君みたいなキラキラしたことお近づきになれるっていうの？だからこんな方法しか思いつかなくて、君からしたら、ほんといい迷惑だよね。自分勝手に人を傷つけて、犯罪まで犯してさ、何の罪もない、君みたいないい子にさ、ひどいことしちゃって。改めて思ったよ。やっぱり僕は生きてちゃいけない。この世に生まれるべきじゃなかったんだよ。そのことにもっと早く気づいてれば、こんな風に君を傷つけることもなかったのに。急にこんなこと話されても困っちゃうよね。本当ごめん。なに？そうだよ、お兄さん、もう生きるのやめちゃうの。だから今日で君とはおさらば。もう君を傷つける人はいなくなるから。だから安心して。え？やめなくてもいいって。でも。え？生きてさえいれば必ずチャンスはある、だって。まったく、君みたいな子供に何がわかるって言うんだよ。ん？君のお父さんとお母さんがよく言う言葉なの？うん。そっか。 いいお父さんとお母さんだね。確かに僕も君みたいに優しくて周りにいい人たちがいっぱいいてくれたらそう思えたのかもしれないね。生まれ変わったら僕も君みたいになれるかな。なんてね。ありがとね、心配してくれて。嘘でも嬉しかった。本当にありがとう。ねえ、最後にお願いがあるんだけど、いいかな？その、よかったら、朝ごはん、一緒に食べたりしてくれないかな？その、いつも一人で食べてたから、なんかその、誰かとたまには食べたいなって。ダメかな。え？いいの？本当に？ありがとう。あ、いや、まさか本当に食べてくれるとは思ってなくて。そのすごく嬉しい。っていうか怖くないの？僕のこと。え？もう怖くない？どうして？なんとなく？今はもう怖くない？そうなんだ。いや、こんなにもすんなり自分のことを受け入れてくれる人、正直、初めてで、なんかこう、ちょっと照れくさいというか、なんというか。なんでもない。じゃあ、その一緒に食べようか。うん、そのあんまり料理は得意じゃないんだけど、口に合うかどうかは分からない。ああ、でも調味料はいろいろあるから。